Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガオナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは解剖学者で作家の養老孟司さん、そのパート1です。著書養老くんについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
養老孟司、解剖学者、作家。1937年神奈川県鎌倉市生まれ。東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。95年東京大学医学部教授を退官し、同大学名誉教授に。89年体の見方でサントリー学芸賞を受賞。著書に結納論、身体の文学史、人間科学、バカの壁、養老先生と遊ぶなど多数。最新刊は70歳を記念して新潮社から刊行された養老くん。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは解剖学者で作家の養老孟司さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、70歳記念刊行として新潮社から出版された著書養老くん、こちらを踏まえつつお伺いしていきたいんですが、11月11日に70歳になられたということで、おめでとうございます、はい、本当に古希古来まれなる70歳ということですが、ご実感はありますか、古来ま
れ
なる。
あんまりないですね。今はまれじゃないですもんね。
まあ結構
そう、ごく普通みたいな、
はい、まあ通過点という感じですけどね、はい、まあでもその誕生日を機にというか、それを区切りにという感じでこの養老くんが出されてるわけですが、はい、この本は物申すのは年寄りの仕事だということで、まあ上機嫌な年寄りであるための、はい、まあ、平成版養老くんといったキャッチフレーズもついてるんですけど、はい、最近の年寄りってやっぱり上機嫌じゃないですか。
かなり前から目立つじゃないんでしょうかね。
上機嫌じゃない老人が、はい、かなり前から
電車乗って通ってたりするとね、はい、やっぱり思うし、本にも書いたけど公演よくやりますでしょ、
はい、
年配の男の方いるんですけど、うんうんうん、基本的に笑わないですね。
年配の男の方、はい、笑わない講演会来てちょっとくすぐるようなこと言っても、
そうそう、だから初めはね、はい、なんか恨みがあるのかな、こっちが気にするわけです、ね、
はいはい、しかも前の方に座ってんのに、
そうそう、う
ん、
そのうち最初から最後もそうだからあれは自顔っていうかね
最初からそういう人なんだ。
そうそうそう、
でもなんかムスッとした感じの人が多い、
はい、
それはでもここ最近というよりは結構前から、
かなり前からですね、もう10年以上、自分が年取ってきたら気がついたのかもしれないですけどね、
は
あはあ、昔からそうだったかもしれない、
うんうんうんうん、でもまあ上機嫌でない、はい、不機嫌な老人
に見えるんですよね。
なんでなんですかね。
それがまあだからいろいろね、ここで議論しようと思ったんですけどね、
うんうんうん、でもね、その年寄りがまあ不機嫌である、上機嫌でないということによって、はい、じゃあどういう問題が発生してくるのか。
あ、それはいろいろ言われてるでしょ、
うん、
クレーマーになりやすいですね、
クレーマー、うん、あ、なるほど、
普通の言葉で言うとね、うんうんうん、今の言葉ですかね、
はい、でもかつての老人はそうではなかった。
いや、ガミガミ言ってたと思いますけどね、うん、
いわゆる頑固親父的なね、
元神戸でもね、うん、だから社会の状況が違ってきたために、うん、それがマスの中に出てきて、うん、ちょっとこう違和感を感じるっていうかね、目立つというか、
うんうんうん、怒ってる老人が、
だから自分のうちでの不愉快な顔してる分にはいいんだけど、
うんうんうん、なるほど、うん、
その不愉快を人にうつすことはないだろうって、
ね、うん、しかもその公衆の面前でというかいうことなんですね、は
い、
なるほど、
っていうのはやっぱりこっちにも何かね、うん、そういう先入観じゃないんだけど、
はい、
あって、やっぱり年配の方がねニコニコしてるとか、
うんうん、
ある意味で幸せそうにしてるってことが本当の意味の、
うん、
福祉ですからね。
なるほど。
そう、お金があるとかないとかそういうことじゃないんですよね、根本は、
うん、いかにもこう高校やというような、
年寄りが満足してないと、うん、若い人は どうしていいか分かんないじゃないですか。人生どうなっちゃうんだろう。
そうですよね、うん、でもここ、まあ、少なくとも十数年来そういう不機嫌な人が多く、ね、気づくようになったという。
だから中国韓国の社会、日本も昔はそうでしたけど、うん、やっぱり老人をこう大事にしますでしょ、
はい、
その大事にするっていうことの根本の意味は、うん、ただ大事にするんじゃなくて、やっぱりみんながその人生生きてってどういう意味があるんだろうとかね、
うん
うん、幸せどうだろうとかいうふうに考えたときに、うん、やっぱりいい老人見たいんじゃないかなと。それ知恵じゃないかなと思ったんですよね。
なるほど、いい老人を見たい。
そうそう、そうすれば安心して生きてられると、
うん、あ、うん、いつかは、
うん、そうそうそう、あんな風に楽にね、うん、
なるほど。じゃあロールモデルとして
そうい
い形があればいいのにと、
うんうん、機嫌悪くて怒ってるんじゃね。あの年になってもまだ頑張んなきゃいけないのかって、
ね、なるほど。じゃあその若い世代に与える影響も相当甚大なわけです
ね。いや僕はあの逆にね、だから、うん、年配の方立てるって言いましたけど、
はい、
だからそういう時にもそう思ってたわけですよ、
うん、
今思えばね。
なるほどなるほど。年配の方を立てて、
その年配の方がニコニコしてればね、うん、それでまあ自分がその年になってもね、
うん、
老人になってもいいわなと。
なるほどなるほど、
悪いもんではないだろうなと、うん、
明日は我が身というか自分の、ね、そうそうそう、将来の姿を。
そうなんですよ、
うん、
いずれとしとるんだからね自分
も。なるほど。じゃあ自分が将来なってほしい、なりたいものに今の老人の方をなってほしいということですよね。なるほどね。そうすると先生が思う理想の年寄りというのはもう高校やというかニコニコ笑う。
まあそれ別にニコニコしてなくたっていいんですけどね。普通でやれんでね。
まあ別にもうガミガミなんかプリプリしてなければいいということ。ちなみに先生ご自身は上機嫌ですか？
いや僕はね、うん、あんまり機嫌は自分じゃね、
うん、
上機嫌にするってこともないし、極端に不機嫌になることはあまりないですよね。
あ、なるほどなるほど。いや、その波そのものがあまり大きくない、
はい、
うん、
ただ女房なんかに言わせるとね、昔は暗かったとか言ってますから。
そうですか。
で今考えると分かるんで、
うん、
やっぱり仕事を本気でしてるときは大変ですからね、
うん、
まあ人によるでしょうけど、
うんうんうんうん、なるほど。それに比べれば、
うん、今はそれに比べれば余裕がありますからね、
うん、
なぜかったらこの年で、
はい、
やんなきゃならないことはないんですよね別に。
あ、
でいつ死んだって別に不思議がない年ですから、
うん、
そうすると別に期待されることもないしね。
うーん、なるほど。
そうすると楽は楽ですよね。
あ、マストがないということですね、
うん、そうですね。
おほうほう、上下の起伏がそんなにないというふうにおっしゃいましたけど、はい、それはでも現役時代はあった
であ
ろうと、まあ、相対的に見ればと、
うん、だから機嫌のいい時は少なかったんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、機嫌のいい時がするのか、うん、不機嫌モードの。
そうそうそうそう。
でもある意味それは現役時代というものについては OK な、うん、
それはだってお勤めですからね基本的に。自分自身にも問題がある場合があるし、
うん、
仕事が大変な場合もあるし、
うん、
自分自身がに問題があるんだったら自分を変えなきゃいけないし、
うん、
そういうことはやっぱり若くないと非常に難しいですよね、
うんうん、
若ければ体力あるから、
なるほど、
うん、物を変えていくのはわりかし楽にできる、
うん、
で年を取るとそれはやっぱり体力がいりますからね、
はい、
自分を変えていくっていうこと、
ね、うんうんうん、じゃあ若いうちはまあ不機嫌モードがある程度デフォルトであってもまあまあまあ
体力あるから、ね、
体力あるからそこでリカバーもできるしと。
そうそうです。
いうことですね。でもまあ先生ご自身の場合はでもその現役時代はまあ不機嫌モードがちょっと長かったかもしれないけれども、はい、まあ今はその振幅があんまり大きくない、そのターニングポイント的なものっていうのは何かあったりするんですか？
いや、やっぱりお勤めですよ、
うん、
私の場合はね、
うんうんうんうん、
自分自身でも思いますもん、辞めた日は本当にね、
うん、
公式にね、
はい、
大学を辞めたんですけど、
はい、
本当にいつも言うの空が明るかったですもん。いや倍ぐらい明るくなった
そうですか、体感された、
はい、
まさにこう解き放たれる、
そういうこと。まあなんかね出所したって
シャバに出たぞと。
そうそうそう、
おでもやっぱ明るく見える。
いや本当に明るく見えるんですよ物理的に。
はあ、そうです か、
うん、なんか僕は世界変えるのは簡単だって言うんですよ、
うん、どうすればいいですか？
自分が変わりゃいいんですよ。
なるほど。
安くつくでしょ。社会改革とか言うと大変だけど、
あ、はいはい、
自分改革なら、
うんうん、
元でいらない。
なるほど。でしかも少なくとも自分にとっての社会は変わる
そうそうい
うことですね。なるほど。そんなに明るくなりますか？
いや、だからそれは無理してたんでしょうね。
あ、はあはあはあ、
で自分がそういうふうに無理してるってことは、うん、気がつかないんですよ。
あんまり
自覚がない。
自覚なかった、うん。現役時代は無理してるという自覚はなかった。
いや、無理してるには無理してると思ってんだけど、
うんうん、
でも、ある意味で自覚がないんですよ。
そうですか。
はい、
じゃあ、それは本当に解き離れた、晴れたというか、体感した瞬間に分かる。
何十年か勤めてたらね、うん、やっぱり習い性になってるでしょ。
はい。
だから、当たり前だと思ってるんですよ。
この痛みとか重さとかも。
そうそうそう、そ
う、うん。まあ、普通な、それが普通だと思っちゃってる。
それだけじゃなくてね、うん、例えばね、結構僕は好きなことしてると思われてた。
うん、
勤めてる時でも。ね、だけど、やっぱりね、小さいとはいえ、教室は教室の主任という役割があるでしょ。と私が留守の間に何か起こったらどうしよう、
うん。
それは必ずあるんですよ。うん、
なるほどな。まあ、それは自覚、無自覚。
そうなんです。
問わず。
外国行って虫取ってたってね、うん、やっぱり、完全には没入できないです、
うん、
自分自身。
なるほど、
うん、そういう立場ではないんですよね、うん、基本的に、
うん、
今ね、うん、僕が虫取り行って例えばラオスの山国行ってね、うん、日本で何が起ころうと知ったこっちゃないよっていう、うん、気持ちになれるわけ俺が監督しなきゃいけないっていうことないんです
よ、ね、なるほど。まさにそこで縛られてるものがない
ない
ですね、
うん、その暗黙の縛りがきつい。
なるほど。
僕の場合はね、
うんうんうん、それがストレスに結局なっていたという、
そ,
う、うん、それが逆に解き放たれた時点で、うん、もうあそれがあったんだということを初めて気づく。
そうなんです。
う
ん、だそれを僕体力ってさっきから言ってるの
は、はい、
そこなんですよ、
うんうん、
体に余裕があればそれでも平気なんですよ。
ああなるほど。
その程度の
知らないうちに縛られてたとしても、うん、それは体力あるから OK なん
ですね。そうそうそう、 OK です。
ああでも体力なくなってくると、
う
ん、まさに身動き、そう、取れなくなって
くる。だからまあスポーツみたいに考えたらね、
うん、
相撲なんかと同じで、
はい、
よく家賃が高いって言うじゃないですか、
うん、
ね、それは実力に比べて地位が上がりすぎると家賃が高いってい
う
でしょ、
はい、うんうん、
家賃が高い状態だったと思うんですね。
なるほどなるほど。そうか、そこで見えないものに、
そう、
うん、縛られていてと。そうか、明るくなりましたか。なんかそういう日が来るということを聞いたけども、また老人になろうかなっていう気になりましたけどね。
だからそれをひっくり返せばね、うん、若い時やっぱり一生懸命やったらいいですよって
思う、ね、なるほどなるほど、
その分が年を取った時に逆に貯金になって楽になるんですよね。
あ、その反作用が大きいわけですね。わかりました。
ラジオ版学問の進みスペシャルエディション、ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、解剖学者で作家の養老孟司さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。